恐怖の日帰り手術。
喋るよ、こい。
そんなわけで、横井圭、昨日、日帰り手術をしてきましたが、大成功でございました。痛み止めもほとんど飲んでないですし、手術した後にガーゼを押し当てて止血をして、それを3回繰り返すっていうのもあったんですけど、それもわずか2回で血が止まりましたし、後でまた詳しく言うんですが、鼻と口の間というか、まあ鼻と口が穴でつながってしまうんじゃないかという懸念もあったんですけど、それもないということで大成功というか、まあこれは結果的に歯医者さんでやる抜歯とほぼ変わらない状態で終えれたという状況で、まあまあまあこれは結果オーライというところでしたが、横井圭、今日のこの回しか聞いてないって方のために説明しますと、奥歯の親知らずがですね、奥深くに自分のその頭蓋骨というか、まあ顔のに埋まっていまして、それですごい難しい親知らずの抜歯になると言われてたんですけど、それで大きい病院に行って手術をしようということになったんですが、結果的にどうもなかったということで終わりました。いやー、でもそれにしても手術が始まるまではもう恐怖の連続でしたね。まずですね、金曜日に PCR 検査をしに病院に行くんですが、その前日木曜日に電話がかかってきて、しかも夕方ぐらいに、横井さんすいません、実は月曜日に手術を担当する先生、ちなみにこの先生は僕の問診をした先生なんですけどね、その先生が急遽執刀できなくなりましたということなんですね。詳しくはまあそのここでもちょっと言えないんですが、やはり今コロナ禍なので、やはり大きい病院ではもはや通常の手術とか入院とかそんなんもままならないほど混乱してるんで、まあまあその影響なんですよね。ってなってしまって、それで手術を1ヶ月先に延期するか、もしくは代理の先生をお願いするかになるんですがっていうことで、本来やったら代理の先生をお願いするというのが当たり前やろって感じなんですけど、今コロナ禍じゃないですか。で、病院も混乱してるんで、そんな病院に無理もかけていいもんかと思ったんですけど、僕のその奥に埋まってる親知らずはですね、応急処置しか受けてないんで、やはり最近痛みが再発してきたんで、ちょっともうこれ以上はまずいなと思ったんで、代理の先生をお願いしますと言ったわけなんですね。そしてまあちょっとこれは順番テレコになりますけど、結局その摘出した歯を見せてもらったんですけど、これほんまは写真に撮ってブログかツイッターのネタにしようと思ったんですけど、これはちょっと公開できないですね。もう公開できないぐらいグロテスクな歯が取れましたね。その僕の奥深くに埋まった親知らずの本当に先っちょだけが出てたんですよね、奥歯の奥の方で。で、その先っちょにニョキって出たやつは普通の歯なんですけど、その出てない歯茎の中に埋まった方の歯ですね、歯の部分ですね、その歯の部分見たんですけど、もうそこが真っ黒毛というか、まあまあ真っ黒毛なんですよ。真っ黒毛で、歯の外側の形はキープしてるんですけど、もう歯の中がもうその真っ黒で、もうなんかくり抜かれてるような感じで、とんでもないグロテスクな状態になってて、もう末期がんちゃうんかってぐらいの感じの歯になってて、これはちょっと一応僕は写真撮って残してありますけど、もう捨ててもらいましたし、公開できないですね。それぐらいすごい歯になってて、やっぱり代理の先生をお願いして早めに取ってもらってよかったと、まあ結果的には思ってます。まあそんな感じで、その PCR 検査の前日にそういう連絡があって、代理の先生大丈夫かなってすごい不安やったんですよね。やっぱりすごい難しい手術になるとは話を聞いてたんで。でまあそれがあって翌日金曜日に PCR 検査に行ったんですよね。で月曜日が手術なのに、なんで金曜日が PCR 検査やねんっていうことなんですよね。普通手術の前日にするやろって思いますし、しかも普通は手術の前日にするもんやという説明を受けてたんですけど、いや土日が休みなんでだから金曜日にみたいな適当やな思いまして、えらい適当な、土日が休みやから月曜手術の人は金曜 PCR 検査って大丈夫かな思うんすけど、まあこれはブログにも書いてますけど、そもそも PCR 検査っていい加減なもんすからね。だって鼻の穴とか肺の中に菌がいるだけでも陽性でアウトですからね。そんなん元気な人だったら鼻の穴の中とか肺の中にコロナウイルスですかね、いたところで別に感染なんてしないですし、別にそら鼻の穴とか肺の中にウイルスぐらいいるやろって、それ普通やろと思うんですけど、まあまあね、 PCR 検査はそれぐらいガバガバなもんなんでチキンな横行けは検査行く前にアルコールで鼻の周りとか、まあ一般人が触っていい範囲で鼻の中なんかを中をアルコール殺菌してから行きました。多分これ意味ないですね。意味ないので皆様は真似しないようにお願いします。あと薬局行ったら鼻うがいって売ってるじゃないですか。あれもやっていこうかな思ったんですけど、僕は怖くてやっぱりできませんでしたね。でその金曜日の朝に PCR 検査会場に行くんですよ。まあその病院にあるわけなんですけどね。でまあ朝一並んでその PCR 検査の順番を待ってる最中に、ナースさんとあと助手のお医者さんなんかが説明をしてくれるんですけど、 PCR 検査ってなんか痛いって言うじゃないですか。もうめっちゃ長い綿棒を鼻の奥に突っ込まれて、鼻の奥をグリグリされて、鼻の奥のまあ粘膜というか細胞とかそれを取って検査するわけですけど、すいません、すごい痛いって聞いたんですけど、やっぱり痛いんですかねって聞いたら、普通にナースさんと助手の先生が、痛いっすよって普通に答えられて、いや言い方思いまして、やっぱり痛いですか、はい痛いですって普通さそういう場面って、痛いとは思うんですけどそんな大丈夫ですよ、そんな心配しなくていいですよとか、なんかそういう言い方あるやろと思うんですけど、痛いっすよってすごい普通やな思いまして、そうですかって言いながら、もう本当にガタガタ震えたんですよ。ガタガタ、もう手足ガタガタ震えながら、よろしくお願いしますって言って、はい力抜いてって言われたんですけど、僕ガタガタ震えながら鼻の奥をグリグリされて、とかなりながら取ってもらいました。それで金曜日はそこで帰宅するんですけど、まあそこからまあいろいろ用事があったんですけど、陽性の方だけ夕方頃に電話ありますんでよろしくお願いしますってことを説明してはったんですけど、まさに夕方ですよ。確かその日の夕方、神戸16ビットの店長の笹山さんと電話でちょっと打ち合わせがあるってことで、笹山さんの電話を待ってたわけなんですけど、その笹山さんの電話が来る直前に病院から電話がプルーってなって、しかもその病院の電話番号だから、その一応手術もするんで緊急事態のために一応登録しといてくれって言われたんで登録しといたんですよね。そしたら神戸その中央市民センター病院って出るんすよ携帯に。うわーなって、うわもしかしてこれ陽性かなって思って電話に出たら、もしもし、私月曜日に代理の手術をするものなんですがよろしくお願いしますって電話がかかってきて、今電話あるってことは、その僕なんか PCR 検査でなんか、PCR 検査はまあもし今時点で電話なかったら大丈夫と思うんですけど、まあその代理で手術するんで一応その挨拶ぐらいしとこうかなと思いまして、はいみたいな電話があって脅かすな思いました。いや先生もわかるでしょ、そんな PCR 検査した日の夕方電話したらもう陽性かなってビビるんですけど、いやちょっと挨拶ぐらいしとった方がいいかな思いまして、はいみたいな、そんな感じで普通の電話が来て、もう心臓バクバク 高鳴ってしまって、それが止まんなくて、それが止まらんまんま、その直後に今度は神戸16ビットの店長の笹山さんから仕事の電話があって、なんかはあはあ言いながら笹山さんと電話しておりました。それではちょっと一回休憩して、今度は手術の日のことを喋ります。
喋るよこい。
でまあそんなわけで昨日手術をしてきたんですが、ちょっと早起きしてですね、病院に行くんですが、やはりこれ前も言いましたが、すごいだだっ広い病院なんで、手術棟っていう、もう手術専門の棟があるんですけど、そこに行くわけなんですが、まあその一般外来の人よりも少し早めに行くというそんな感じでしたかね。で手術棟に行くんですけど、そこにはその入院患者というか、もう僕なんかよりもよっぽど重病な人もまあ手術を待ってるわけですよ。だからいかにも今からすんげえ手術をしますよみたいな人もいましたね。ちょっとだから怖かったんですよね。でそこ行って消毒したりとか、血圧とか脈とか体温を測ったりとかしながら準備してたんですけど、血圧がですね、まず最初測ったら下は67で、まあこれはすごいいい数値ですけど、下67で上が142という数字を出して、142ってのは軽度の高血圧ですね。142ってなって、ナースさんもびっくりしちゃって、ちょっとすいません横井さん、一回落ち着きましょうか、深呼吸して落ち着いて、はい、落ち着いたらもう一回測りましょうねって言われて、落ち着いて測ったら、下が同じく67で上が122でしたね。まあ122はまあ正常な範囲ということで、まあこんなもんやと思いますって言ってはって、横井さん緊張してますかって言われて、いやそりゃ緊張しますよってそんな話をしていたんですが、ちょっとこれも順番がちょっとテレコになるんですけど、手術が始まったら5分おきに血圧を測られるんですけど、右手に血圧測るやつをはめられて、左手にはその脈を測る、ほら最近コロナでも有名な、なんか指にパコンってはめるやつあるじゃないですか、あれをはめられてで自分の脈の音が手術室の中にピッピッって響き渡るわけじゃないですか。その脈の数字がもう恥ずかしいぐらい早くて、ピッピッピッピッピッとか言うてて、もう先生とか周りの助手の先生とかナースさんからも、横井さんちょっと落ち着きましょうかって言われて、僕はそのあれですよ、PCR 検査の時もそうですけど、手術の時も至って、まあ僕その子供の時はもうすごい病院が嫌いで、もう病院行っても歯医者さん行ってもうわーって暴れる子供だったんですけど、そんな恥ずかしいことできないんで、至ってですよ、至って大人らしく冷静を装ってピタッて静かにしてたんですけど、脈がまあ恥ずかしい、もう手術室にもピッピッピッピッピッピッピッピッって響き渡ってて、落ち着きなさいって言われましたね。まあ、そんなわけですね、まあ、そのいろいろ殺菌とか、その体 その血圧とか体温とか測って準備してですね、手術室の前でスタンバイをしてたんですね、まあ、その手術着に着替えて、ここでちょっと座って待っててくださいって、言われたんですよね。で中で先生たちが今ミーティングしてますんで、ちょっと待ってくださいって言われて、その手術室最初ドア開いてて、そっからまあ先生、助手さん、ナースさんで、あとまあ大学なんで大学病院の生徒さんなんかが入って中でミーティングしてるんですけど、先生結構声大きくて外まで聞こえてくるんですよ。僕のなんか多分レントゲン見てるんですね。あーこれか、うわーこれちょっと難しい場所にあるな、これちょっと大変やぞっていう声が外まで聞こえてきてて、うわーやべえとか思いながら外で聞いたんですけど、そしたら中からナースさんが出てきて、あ横井さんすいません、手術の時間は1時間とお伝えしていましたが、一応念のために 1時間20分手術室の、まあ、枠ですね、枠取りましたんで、ちょっと長くなるかもしれませんって言われて、うわーこれ大丈夫かな、うわーこれ結構難しい手術なんやろなーと思いながら待ったら、ドアが開いて、横井さんどうぞって言われて、まあ中に入って、主治医の先生、助手の先生、ナースさん、そして見学の研修医の、まあ、大学の生徒さんから挨拶があ ったんですけど、さっきまでそのうわこれ難しいなとか、その時間延長しますな言ってたくせに、よし気合いでいくぞってなんか先生が言って、周りの人がおーとか言い出して、この手術15分で終わらすぞとか先生が言うて、いや15分じゃ終わらんやろって、さっきなんか難しい言ってたでしょ思って、なんか15分で終わらすぞおーとか言うてるんですよ。大丈夫かな思って、それで今回の手術は全身麻酔じゃなくて局所麻酔なんで目隠しされるんですよ。顔になんか布をかぶされるんですけど、ちょっとだけ見えてるんですよね、布の隙間から外の様子が。それも結構怖かったんですけど、目隠しされて、それで手術が始まったんですけど、さっきも言いましたように、最初は痛いんですよ。その局所麻酔を打たれるんですけど、そこまでの処置が結構痛いんですけど、僕はもう大人として子供じゃないんだから暴れ回るようなことはせずに、静かにしてようと思ったんですけど、足の震えが止まらなくても足がガッタガタ震えてて、ナースさんとその研修医の学生さんが大丈夫ですかって来てなんかさせてくれたりして、いやー大丈夫ですって言いながら足ブルブル震えながら局所麻酔の注射をプチュープチューっていろんな場所に打たれてたんですけど、そしたら先生が麻酔これ効いてますか分かりますかって言われたんですけど、いやまあなんか全然ちょっと分かんないんでこれ効いてるんじゃないですかねって答えたら、うーんまあそうやろうね、もう今すでに歯茎メス入れて切ってるからって言われて、後で言うな後でって、それ先言え先にって、もう先生がもういきなり麻酔打ってすぐにもうメスでもう僕の歯茎をまあ一箇所だけなんですよ。すごいですよその先生。一箇所だけもうザクって切ったらしくて、今メスで切ったんやけど、もう傷でないってことはこれ麻酔効いてるねって言われて、切ってから言うな思いましたけど、ああそうなんですね、もうこれ切れてるんですねなんて話をしながら手術が始まってですね、ああこれなちょっと取りにくいな、あ横井さんすいません、まあその親知らずっていうのは無理やり引っ張ったら引っこ抜けるんですけど、まあその鼻と口の穴が僕その貫通する懸念もありまして、すごい場所が悪いんで、一応すいません念のためにドリルで骨削らせてもらいますねって言われて、あはい分かりました、じゃあそれでお願いしますって言って、じゃあ今からドリル行きますねって、ちょっと押したり引っ張ったり押さえつけたりするのはいくら麻酔が効いてても分かるんで、ちょっと怖いかもしれませんけど、ちょっと頑張ってくださいねって言われて、あはい分かりましたって言って、もうものすごい音でドリルがウィーンってなって、ウィーンガガガガーってのがもうその振動とともにもう脳に響き渡るぐらいの音でウィーンガガーって削られたんですね。うわ始まったと思ってガーってされて、一回終わるんですよ。一回終わったら先生が、痛くないですか、ああはい別に痛くないですけど、うん、まあそうやね麻酔効いてるもんね、うんガリガリガリってもう一回それでなんか痛くないですかって確認しながらガリガリガリ痛くないですかガリガリガリってされるんですけど、それ聞く意味あんのかな思って、まあ全然痛くなかったんです、全然痛くなかったんですけど、なんか先生が確認しながらガリガリガリガリガリって削って、削った後に、あまあこんなもんやねって言って、はいちょっと我慢してねって言われて、なんか何人かの人に押さえつけられて、せーのスポーンって、なんかそのスポーンっていう音はしてないんですけど、もうなんか頭蓋骨中になんかスポーンって感じの音が響き渡って、それで、あ抜けたわこれ、抜けた抜けたって先生が言って、横井さん抜けましたわって言われて、でそっからですね、じゃあ今からちょっと塩水を流して洗浄しますんで、もしなんか違和感あったら教えてくださいねって言われて、塩水をジャーって患部に流されてるんですけど、横井さん鼻から水が出てきそうな感覚ありますかって言われたんですけど、いや鼻からは特にそんなないですねって言われて、あじゃあもうこれ穴開いてないですわ、もうこれ完全に普通に抜けましたわって言われてですね、まあそんな感じで手術時間わずか11分か2分でした。11分か2分で終わっちゃったんですよね。あそうそう言うの忘れてましたけど、その代理の先生っていうのがですね、口腔外科の局長、医局長ですかね、局長の先生やったんですよ。あで口腔外科の局長の誰々ですっていきなり手術の前に紹介されて、その電話の時は聞いてなかったんですけどね、あ電話の時に先に言ってくれと思ったんですけど、いきなり現場で局長の先生やって分かって、おーってなって、 で、さすがですよ。だから本来、まあ、そのメスで歯茎を何箇所も切らないとダメなんですけど、一箇所だけ切って抜いてくれて、今歯縫われてるんですけど、縫う箇所ももう一針しか縫われてないんですよ。じゃあ横井さん一針だけ縫っときましょうか言われて、一針だけ縫われたんですけどね。そんな感じでもう先生がもうこれ完璧やわって先生が言ってあったんですけど、まあその先生が完璧と自画自賛するぐらい完璧な感じで手術が終わりました。で、鼻と口の穴はもしかしたら 0. 何ミリぐらい開いてる可能性がやっぱりあるんですよね。結構その押さえつけてえいって引っこ抜いたんで、その振動で開いてる可能性があるかもしれないけど、これはもう1週間ぐらいしたら閉じるから大丈夫って言われて、その代わり鼻を噛むのはもう絶対しないでくださいって言われました。1週間の間、1週間鼻噛み厳禁で、くしゃみはなるべく頑張って口から出してくださいって言われて、ちょうどその帰りのポートライナー乗ってる最中にくしゃみが出そうになった時に、もう思いっきり鼻を押さえて口だけ開けて、あっくしょーってもう口だけでくしゃみをしたんですけど、まあそれを今週1週間は頑張ってしんとあかんって感じなんですけど、まあくしゃみしたらもう確実に今粘膜1枚でしか口と鼻が隔てられてないんで、もう穴開くってことなんで、なんとか頑張ろうと思ってるんですが、それで痛み止めと抗生物質を処方したんですけど、これはもうすぐにでも飲んでくれって言われて、今病院の1階にコンビニあるから、そのコンビニで水買ってもう外で飲めって先生に言われたんで、帰りしな病院の1階のコンビニファミリーマートに行って水を買って薬を飲んでから、まあ帰宅したって感じで、だから手術当日は朝6時に起きて、もう7時ぐらいには家出て、まあ病院にも8時ぐらいに着いて、まあ9時から手術やったんですけど、もう10時過ぎのポートライナーに乗って帰って、だから家にはもう11時頃に帰宅したって感じですかね。もちろん手術が終わった後の、まあ、経過観察ですね、その血が止まってるかとか脈拍が乱れてないとか乱れてないかとか、そういうチェックもあったんですけど、そんなん込みでももう午前中に帰宅できたんで、本当に先生が言うようにパーフェクトに近い手術やったかなと思います。まあそんな感じで今日はその手術のことを長々と喋ってしまいましたが、まあ一応怖いんで、昨日今日と歌の練習はちょっとしてないんですよね。やっぱり歌ってやっぱりしんどい時にその口と鼻を使ってなんか強烈な呼吸とかもしたりするんで、それで穴が開いたら困るんで、ちょっと歌の練習はしてないんですけど、まあ少なくとも来週に抜歯、糸を抜く方の抜歯をしに行くんで、それが終わったらもうほぼ完治じゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとあと数日間はおとなしくしようと思うんですけど、結果もうほとんど歯医者さんで親知らずを抜くのと変わらないぐらい の治療で終わって、ほぼ完璧に終わりました。なのでもしかしたら 1,2 ヶ月ぐらい活動休止とかもしんとあかんかなと思ったんですけど、その心配もなくなりました。そんなわけで今、まあ、さっきも言いましたが、兵庫県でもコロナウイルスの患者が増えててですね、兵庫県の緊急事態宣言も9月12日で終わるんかどうかちょっと分かんなくなってきてますし、どうなるんか、まあ、それがなんか今週金曜日ぐらいに発表されるとは思うんですけど、一応ですね、一応9月28日は僕の毎年恒例のワンマンライブ、今のところ開催予定でありますので、まあ、そんなわけで僕 もう無事歯も治ったんで、9月28日のワンマンライブは開催予定なんで、もしよければお越しよろしくお願いします。そしてまあ一応まだ手術翌日なんで、ちょっとまあ痛みあるんですけど、多分何もないと思うんで、まあ、来週またその病院に行かなダメなんですけど、時間の合間を縫ってまた喋る声を更新しようと思うんで、もしよければまた来週も聞いてください。ちょっとまあ今日はだいぶ雑な話になりましたが、横井圭無事に手術を終えてきました。
喋る横井。